瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。こんにちは、高橋ひろ子です。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり、瀬戸市の街づくりについて伊藤市長に直接お話を伺っていきます。市長、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、4月から第6次瀬戸市総合計画が始まっています。この中で掲げる将来像、住みたい街、誇れる街、新しい瀬戸の実現に向けて、現在どのような取り組みが進められているんでしょうか、教えてください。
はい、まだ1ヶ月経つか経たないかというところなんで、まだ具体的な事業で、皆さんにこれやってんですよっていうお話が、難しいんですけれども、まずは市民の方々に、どういう方向で、からどんなことを手掛けてるかということを、まあ、計画が中心ですけれどもね、5月の13日に、はい、ここでは瀬戸町ミーティングというふうな名のもとに、計画の説明や市長、私の思いを皆さんに述べさせてもらって、うん、はい、共にこう手を携えながら新しい瀬戸づくりに、歩を進めていきたいと、はい、まあ、こんな皆さんとお出かけいただいて、理解を深めたいと、こんなふうに思っております。
はい、市長が瀬戸市のまちづくりについての講演をして、そして、この第6次の瀬戸市総合計画や瀬戸市 の都市計画の、マスタープランについてにいろいろ紹介があるということですよ ね。
まあ、なんといってもその中でもなんとか瀬戸をね、うん、もっと皆さんが誇りを持って、はい、瀬戸ってこんないい街なんだと、あるいはこんなに暮らしやすい、こんな誇れるものがあるというようなことを、述べていただけれるような、情報提供もね、はい、一緒にできたらなと、こんなふうには思っております。
瀬戸の街づくりにとっても関心がある、自分もこういうふうにしていきたいって、それぞれの思いがすごい熱い方が多いですからね。
そうです
ね。ぜひそのような方には参加していただきたいです。5月の13日の土曜日午前10時から瀬戸村の2階の椿ホールで行われます。参加費は無料で、定員は350人となっていますので、ぜひたくさんの方参加をなさってください。
お待ちしてます。
さあ、そして瀬戸町ブランディングということで、いろんな取り組みが行われていますが、その中の一つで、最近嬉しいニュースもありました。
そうですね、大変嬉しいニュースでありますけれども、今文化庁の方で、2020年の東京オリンピックまでに、日本国内で100箇所程度の、遺産といいましょうかね、まあ、ストーリーのある文化的な、あるいは文化財の認定をしてまして、それも瀬戸がエントリーをしてましてね、先月の暮れですけれども、日本六古窯という括りの中で、日本遺産認定が成し得ることができました。大変にありがたいことで、こういうものを契機にして、あるいはこういうものをこう核にして、瀬戸をぜひ売り出していきたいと、こんなふうに思っています。
日本六古窯と言いますと、こう日本の生粋の焼き物の産地ということで、全国には6つありますよね。
そうですね。
もちろんその中瀬戸も1つですし、はい、でその他と言いますと、愛知県ですと常滑も
そうですね。
そうですね。はい。はい、それから越前、信楽、丹波、備前ということで、この6古窯が日本遺産に認定されまして、でこちらきっと恋する六古窯、日本生まれの日本育ちの焼き物の産地としまして、この瀬戸焼きを有するこの瀬戸市も日本遺産に認定されましたということなんですね。
古いこう焼き物を焼いた窯が各地でこう発見されるわけですけれども、はい、うん、今日つまり現代まで、その陶磁器の産地として継続してこう製品を生み続けているというところが、まあ六古窯と6つの古い窯跡と、こんなことで、まあ瀬戸もですね、実はこう時代とともにいろんな分野にこう、ただ食器だけではなくてね、タイルだとかレンガだとか、あるいは配線器具だとか外資だとかね、あるいは最近ではニューセラミクスとか、 こんなふうにその変化をしてきてますので、まあ、6箇所が全部今同じではなくて、それぞれが特徴を出しながら、あるいは連携をしながら、海外からのお客様をこの6箇所で回っていただけるような、そんな仕組みも作っていきたいとこれから思っております。
楽しみです ね、
そ、 うね。
さあ、そしてそんな焼き物の瀬戸なんですけども、今度ここ私たち、ラジオサンキューがあります。す、ね、隣には案内所がまたオープンいたしましたよね。
はい、4月の東祖祭りの日に仮オープンで、まあ、現在も仮オープンでありますけれども、なんとかですね、名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅を下車されましたら、一番最初に目に入るところに、瀬戸ってこんな街ですよというご案内が差し上げられるスペースが欲しいと前々から思っておりました。まあ、運よくこの場所が開くことになって、観光案内所を用意しました。
で、今は仮オープンなんですけども、またもうちょっと、工事が入りまして、で正式オープンが5月の下旬ということになるそうです。
そうですね、今回のポイントはこれだけスペースができましたので、一番に考えているのは瀬戸の土産物を置きたいと、でこれはもちろん湯飲みとか茶碗とかそういうものはあるんですけど、これはもうちょっと足を伸ばしていただければね、10メーターか20メーター歩いていただければ専門店がたくさんありますので、それよりも瀬戸のまあお土産といいましょうか、瀬戸で作っておりますお菓子類を中心に、それをここへ来ていただければ求めることができると、こんなことを考えてます。
はい、そして尾張瀬戸の駅を降りてすぐのところの案内所ですので、ここを拠点としてこうどういうふうに観光ルートで回ろうかとか、そういう相談などもじゃあできそうでしょうかね。
そうですね、やっぱり瀬戸は車で動くとか、それから何て言いましょうかね、大きな団体で動くというよりも、数人のグループで散策をいただくと瀬戸の良さがとても分かっていただけるだろうと思っておりますので、まあ、ここでご案内を差し上げて、何でしたら少し休憩もしていただけるようなスペースもあればね、いいなと思っております。
そうですね、また窓口大きな玄関になるということですね。あ、そうですね、
だからもう皆さんの意見でこういろいろ模様替えも、やっていきたいとこんなふうに思っておりますので、何かご意見があったら、ぜひお寄せいただければ、どんどん採用したいなというふうには思っております。
またたくさんの方に、じゃあ実際にここのパルティの1階にあります、瀬戸観光案内所を見ていただいて、あ、こういう感じでお客様のおもてなしをするんだというところ、来ていただきたいっていうのもありますね。
ありますよね。
ぜひぜひこちらの方も楽しみにしてください。はい、さあ、そして毎回お送りしていますが、市長ご自身が最近こう印象に残った出来事も教えてください。
はい、今回は市民の方々が本当にコツコツと、続けておられる活動について触れていきたいと思いますけれども、4月に行われました東祖祭りですね。でここで地元婚族婚という実はイベントを一つ入れてまして、はい、地元婚というのは分かりやすく言えば地元婚、ふるさとで結婚式、まあ、瀬戸で言いますと嫁入を地元でやろうという催し物なんですね。
毎回盛大ですよね。
そうですね。から族婚というのは、まあ、連れ合いに族婚惚れてますよという引っ掛けでありますけれども、結婚記念日のお祝いなんですね。で4月は陶器のいわゆる中高の祖と言いましょうか、瀬戸にとってはかけがえのない加藤四郎左衛門、通称藤四郎さんのお祭り、つまり徳をしのぶお祭りなんですが、例の結婚記念日の金婚式銀婚式、陶器婚式っていうのが実は9年目が陶器婚式なんですね。それで4月は陶器婚式9年目のおめでたいご夫婦にご参加をいただいて、感謝の手紙を読み合ったりしてですね、で陶器が作れる体験券をプレゼントしてます。でこれがですね、実は今から13年も前から一人の市民の方が 発案をされ、まあ、今でも一生懸命やって見えると思うんだよね。で、大変僕はその素晴らしい活動であるし、瀬戸ならではのね、催しだと思うので、まあ、応援もしていかなきゃいけないと思いますけども、こういうことがね、一つでも二つでもまた多く生まれてくるといいなと思ってます、
うん、そうですね。毎年4月は本当楽しみですね。地元婚、続婚、みんなでお祝いをして、そして踊って、
で、ね、
でね、こう行列をして、
そうです、ね、
深川神社まで行くっていうのはもう恒例となっていますね、はい、
もう今あの行列が長くなりましてね、信号が一気に渡れないという、
そうですか、
そういうことで、まあ、わずかな距離ですけれども、うん、ちょうどこのパロティから深川神社まで歩けば5分足らずなんですけれども、ここ30分近くかけてまさにこう練り歩くという感じですので、商店街では紙吹雪が待ってましてね、なかなかこうおめでたいいい雰囲気に育ってまいったんですね、このイベントは。
そうですね、これも一人の市民の方が発案をして、で続いているということですよね。そして
もう一方ご紹介したいんですけれども、芝桜なんですけれども、瀬戸のまあ北の方、まあ、東の方といった方がいいかありませんが、あの北岡町というところがございます、
はい、
ここにはあのグランドがいくつか整備してありまして、実はこれあの尾張旭にある春岡センターというところのゴミ焼却の最後の灰をですね、実は処分する場所になってまして、であるがゆえに環境に気をつけましょう、環境に十分に配慮しましょうという思いで、まあ、こういうグランド等が作られました。で、それっきりならそれだけのことなんですが、せっかくのり面が空いてるので、そこに芝桜でも植えて皆さんに楽しんでもらったらという主婦の方がお見えで、今年で6年になりまして、もう今や見事なその芝桜が咲き誇っておると。
今年も本当に見事でしたよね。
そうなんです。
これは市民の方お一人の方って言ってるんですか？で、
最初はどうも地域の方ということで、はい、その始められたようですが、まあ、特にお一人の主婦の方がご熱心 でご自身も花が大好き でもう暇があれば手入れもしたいということで、もう今聞くところによると365日ですね、
一年中
もう雨さえ降らなければ、でしかもその斜面ですので、は
い、結構な乗り面ですね、
はい、そうなんですよね。ちょうどこうなんて言いますかね、いつもこう登山をしているような状況ですので、そういう斜面のところに最初はそういう考えありませんでしたから、うんうん、まあ、ちょっと大きめの岩なんかもそこに入ってしまってるんですね、表面から見えないんです。ところが育ちが悪いなと芝桜の、でなぜかなと思って探ってみると大きな岩が出てきたり、それも今全部は抜いてみるんですよ。
じゃあもう一面ピンクに
咲き誇って、そう
なんです。
で我々はもう綺麗だなとこう見てるんですが、実はあそこまで生え揃うと言いましょうか ね咲き乱れると言いましょうか、咲き揃うにはもう大変なご苦労があるということですね。まあ、私も実は昨年それを気がついて、で今年もあの行きましたら、やっぱり日曜日なんですけれども、その方がお見えでしてね、
はい、
でご苦労を聞くとやっぱりこういうことこういうことっていうようなこともあるので、これなんかもですね、あの、なかなかそのいろいろこう素晴らしい発想で、その花火がこう大輪がそうさ、あの花火が開いたようなところのデザインだとか、うん、星のデザインだとかありますので、なかなか単純にそのお手伝いしますっていうようなことが言えないところがあるんですけどね、これね、おそらくね、瀬戸の大きな名所の一つになると思いますよ。
だってこの芝桜を咲かせるためには一年中雑草を抜いたりとかって、
そうなんです
よね、手入れが大変なことですよね。頭が下がりますね、はい、本当に市民の皆さんありがとうございます、はい、ということ、この放送を借りても、お伝えしたいところですね、市長本当に今日もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。